試練があると分かっていて、どうして1世紀の弟子たちは勇気を持って苦難の道を歩み続けることができたのでしょうか。それは神様から守られて、神様が彼らと共にいて、必ず祈りを叶えてくださると確信したその理由ではないでしょうか。神様は私たちの祈りを聞いてくださっていますか。祈ったことが叶えられたとき、それほど嬉しいことはありませんね。少し考えて思い出してみてください。神様はどのような皆さんの祈りを叶えてくださいましたか。病気からの回復、人の救いのための祈り、自分が変われるための祈り、数多くあるでしょう。と同時に、何度祈っても神様からの答えが見出せないときは本当に苦しくつらいです。家族のために祈ったけど助からなかった。コロナが収束するためにずっと祈り続けたけど、本日は使徒シリーズ最後となります。本日のタイトルは、神様は祈りに応えてくださいます。ローマの信徒からまず読んでいきたいと思います。その前に一言、ローマへの信徒の手紙についてちょっと説明したいと思います。この手紙は使徒パウルがコリントからローマの弟子たちに宛てられた手紙です。これは約紀元後56年に書かれたと考えられています。使徒言行録を考えたときに、場所的に言うと大体使徒の20章と考えられています。つまりこのローマの手紙で書かれている祈りの答えは、使徒言行録の20章の後に記されているということです。早速ローマの15章28節から32節を読んでみましょう。それで私はこのことを済ませてから、つまり募金の成果を確実に手渡した後、あなた方のところを経てイスパニアに行きます。その時にはキリストの祝福をあふれるほど持ってあなた方のところに行くことになると思っています。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また霊が与えてくださる愛によってお願いします。どうか私のために、私と一緒に神に熱心に祈ってください。まず最初に、私がユダヤ人にいる不信の者たちから守られ、次にエルサレムに対する私の奉仕が聖なる者たちに歓迎されるように。こうして神の御心によって、最後3番目、喜びのうちにそちらへ行き、あなた方のもとで請うことができるように。ここに記載されているのは、4つのパウロの心の願いと祈りです。最初はイスパニアに行くことです。これはスペインですね。当時はイスパニアと呼ばれたそうです。一番ヨーロッパ大陸の一番西側のスペインまで福音を述べ伝えたいとパウロが願っていました。2番目、ユダヤにいる不信の者たちから守られること。3番目、エルサレムに対する私の奉仕が聖なる者たちに歓迎されるように。4、喜びを持ってローマに行けるように。イスパニアに行くパウロの心の願いは叶えられませんでした。しかしその他の3つの祈りは神様によって叶えられました。しかし必ずしもパウロが祈った時に想像したような形で叶えられたわけではありません。最初のポイントは、想定外の答えです。これはユダヤにいる不信の者たちから守られることという祈りについての答えになります。使徒の23章、一緒に読んでいきたいと思います。夜が明けると、ユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。彼は宰相たちや 長老たちのところへ行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何にも食べないと固く誓いました。パウロにとってこれは非常に恐ろしい状況でした。40人の人がパウロを殺すまで飲み食いしないと誓うほど彼らは真剣でありました。このような状況にあったパウロは神様に祈って、神様に頼って、神様に助けてもらうしかないですね。パウロの祈り、弟子たちみんなの祈りに対しての神様の答えは何だったんでしょう。想定外の返事があります。使徒の23章16節から17節を読みます。しかしこの陰謀をパウロの姉妹の子が聞き込み、塀の中に入ってきてパウロに知らせた。それでパウロは100人隊長の一人を呼んでいった。この若者を千人隊長のところへ連れて行ってください。何か知らせることがあるそうです。パウロの姉妹の子、つまり甥っ子が突然聖書に初めて登場しました。実はこの箇所まではパウロには姉妹があったことすら記されていなかったです。おそらくローマ市民権を持った甥っ子が神様の力によってこの企みを聞いて、そしてこの若者からローマ帝国の100人隊長、1000人隊長ですね、かなり権力のあるリーダーの方々がパウロを助けるために神様が巻き込みました。続けて読みましょう。使徒の23章23から25と33節を読みましょう。千人隊長は100人隊長2人を呼び、今夜9時カイサレへ出発できるように歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名を準備せよと言った。また馬を用意し、パウロを乗せて総督フェリックスのもとへ無事に護送するように命じ、次のような内容の手紙を書いた。30節、騎兵たちはカイサリアに到着すると手紙を総督に届け、パウロを引き渡した。40人の飲み食いをしないユダヤ人も怖いですが、神様が用意した兵隊には全くかなわないですね。使徒パウロ一人が470人の兵隊に守られてカイサレに誘導されました。そして千人隊長からの正式な手紙を持った中で、この状況でパウロに触れることは絶対にありえなかったです。カイサリアまで無事に誘導されました。パウロが馬に乗りながら470人のローマ帝国の兵隊に守られながら、どのような気持ちでカイサリアまで旅立ったのでしょうか。自分が祈ったこと、兄弟姉妹が祈ったことがこのような形で答えられることは全くの想定外でした。神様は想像をはるかに上回った形で答えてくださいました。神様は祈りに答えてくださいます。次のポイントに行きます。2番目のポイントは一致のための祈りです。一致のための祈り、これはエルサレムに対するパウロの奉仕が聖なる者たちに歓迎されるように。まず考えていきたいことは、パウロのエルサレムに対する奉仕とは一体何なのか。なぜパウロはエルサレムのことにこだわりましたか。これは過去何週間の説教の中でも 新さん、大地さんも話してくださいましたけど、パウルは自分の命が危なくなっても絶対にエルサレムに行く、この気持ちにものすごくこだわりがありました。そして、使徒の15章でエルサレム会議やって、この間ずっと異邦人教会、そしてユダヤ人教会、この兄弟姉妹たちの間に大きな隔てがあり、実は1世紀の教会が一致することにおいて大きな危機的な状況にありました。ローマの15章25節から26節にこう書いてあります。しかし今は私は聖なる者たちに仕えるためにエルサレムへ行きます。マケドニア州とアカイア州の人々がエルサレムの聖なる者たちの中の貧しい人々を援助することに喜んで同意したからです。使徒の11章では世界的な大きな飢餓があって、特にユダヤに住んでる弟子たちが苦しかったことが記載されています。実は使徒の11章の後でもユダヤの教会、エルサレム教会の財政難はずっと長続きします。おそらく教会がスタートした時点で、使徒の2章で多くの弟子たちは自分のものを売ってしまったりとか、多くの犠牲があった中で、そしてその後迫害で散ったことによって、エルサレム教会としてはずっと財政的に苦しむことが続くようになりました。そしてパウロはじめバルナバも異邦人の教会の皆様がユダヤの教会を助けるために続けてサポートしていました。パウロは一人でマケドニア州ですね、これはフィリピの教会、テサロニケの教会、そしてベレアの教会、そしてアカイア州のアテネ、コリント、またはその他の教会を訪れたかもしれません。第二コリントの手紙の中にもたくさん献金すること、捧げることが書いてありますけど、これは主にエルサレム教会をサポートするためのものでありました。パウロは死ぬ覚悟でエルサレムに行きたいと思った。これはもちろん献金を渡す、でもそれだけではなくて、異邦人教会とユダヤ人教会の一致を保つためでありました。実はこの時にはエルサレム教会ではパウロに対して非常に悪い気持ちを持っている。異邦人の弟子たちを受け入れない、全く異邦人ミニストリーを認めない、このような動きがエルサレムにもありました。パウロはしばらくエルサレムに行ってないので、その教会の状態が分からなく、彼が受け入れられるのか、異邦人の兄弟姉妹たちの献金が受け入れるかどうか、定かではなくて、神様に祈ります。2011年、東日本大震災の時、世界中の兄弟姉妹たちは、私たちのために祈ってくださり、そして世界中の教会から献金が集まりました。その時に私たちは心から慰められて愛を感じました。昨年はレバノン、今年はウクライナ、日本の教会を含めて世界中の兄弟姉妹たちが困っている兄弟姉妹たちのために援助していることは本当に素晴らしいことではないかなと思います。このような形によって困っている弟子たちは愛を感じて、改めて私たちは世界中、人種が違っても言葉が違っても弟子として一つであることは本当に感じることができて、世界中の教会の一致が強められることになりました。改めて捧げてくださっている皆様に感謝したいと思います。この献金によって伝わる異邦人弟子たちの愛情、心、それがエルサレムの兄弟姉妹たちに届くこと、パウロは願っています。この祈りに対して神様の答えはこのようなものだったです。使徒の21章17節から19節、私たちがエルサレムに着くと兄弟たちは喜んで迎えてくれた。翌日パウロは私たちを連れてヤクボを訪ねたが、そこには長老が皆集まっていた。 パウロは挨拶を済ませてから自分の奉仕を通して神が異邦人の間で行われたことを詳しく説明した。まあ、この場面では具体的に献金については書いてないですけど、おそらくエルサレム教会はパウルを受け入れるだけではなくて、パウルが持ってきた異邦人の教会からの愛情 を表した献金も喜んで受け取ってくださった、まあ、それを想定してもいいのではないかなと思います。神様がこの祈りを叶えてくださいました。弟子たちの心を整えて一致が守られるように、パウルと兄弟姉妹たちの一致のための祈りを叶えてくださいました。神様は祈りに応えてくださいます。どうか私たちも霊的な一致は決して当たり前のことではないです。時には難しい時もあります。教会の一致のために、小グループの一致のために続けて祈りましょう。3番目のポイント、時間がかかる祈りの答えです。これは喜びを持ってローマに行けるように。もともとパウルはイスパニアに行って西の方に、まあ、第4宣教旅行したいと思っていて、そのイスパニアに行く途中でローマに寄ってみんなに会いたい、そういう計画でした。先ほど話したようにこの計画は叶えられませんでしたけど、いずれ喜びを持ってローマに行けるようになりました。この祈りについて神様の答えはこうでありました。これは何年もかけて答えられたものであります。使徒24章の27節を読みましょう。さて2年経ってフェリックスの後任者としてポリキウス・フェストスが赴任したが、フェリックスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロを監禁したままにしておいた。先ほど感動的な形でカイサリアまで行けたんですけど、そこまでがなんか長いしんどい日々がありました。パウロはカイサリアでずっと監禁されながら、彼の裁判が続かずに、彼の毎日の祈りが答えられたらどうかわからないような状態が続きました。これから先かなり、まあ、年月が経っていく中でようやくローマの27章でローマへ向かっていく。パウロはローマの市民権を持っていたので、皇帝に上訴したことによって最終的にローマで裁判を受けることになったきっかけでローマに行くことになりました。使徒の27章17から20を言います。小舟を船に引き上げてから船体には綱を巻きつけ、シルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて海鋲を下ろし流されるに任せた。しかしひどい暴風に悩まされたので、翌日には人々は積み荷を海に捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさぶので、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。せっかくローマに向かったと思ったら、ひどい暴風によって船が沈んで大変な状態で、パール自身でさえ生きる希望を失ったほどの状態でありました。これがイエスがいた時のように、神様は波を沈めてくださいませんでした。この時にパウルが祈りを聞いてくださっているのかと迷うことがあったかもしれません。なんとか助かって28章1節から3節を言います。私たちが助かった時、この島がマルタと呼ばれていることが分かった。島の住民は大変親切にしてくれた。降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて私たち一同もてなしてくれたのである。パウルが一束の枯れ枝を集めて火にくべると、一匹のマムシが熱気のために出てきてその手に絡みついた。 死にそうで絶望的で、まず助けてくださいっていう祈りを叶えてくださって、2000年前は当たり前ではないんですけど、親切な住民の島に行くことができて、マルタの人々が優しくしてくださって、そこにキャンプファイアがありました。先日元栖湖の話がありましたけど、本当に元栖湖のなんかキャンプファイアって素晴らしいですね。もう雨に濡れて何日もずっと海の中で本当に寒い思いをしている中でのキャンプファイアは最高の気分だったと思います。でもそこでパウルはマムシに噛まれてしまう。まあこれは結果的に大きなことになったのではないでしょうが、その状況で神様何これ、なんで蛇に噛まれなきゃいけないのかと思ったかもしれないです。いろんなことがあってようやく神様の答えが見えるようになってきます。使徒の28章14節から15節を読みましょう。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに7日間滞在した。こうして私たちはローマに着いた。ローマからは兄弟たちが私たちのことを聞き伝えて、アピフォルムとトレスタベルナまで迎えに来てくれた。パウルは彼らを見て神に感謝して勇気づけられた。何年もかかりました。やっとたどり着きました。非常に道のりが長くて辛くて困難でいっぱいでした。パウルはこの時ようやくローマの兄弟姉妹たちに会えた時にどれほど嬉しかったのでしょう。そしてもしかするとパウルは振り返ったのではないかなと思います。何年もかけて祈って思い通りにいかなくて希望を失った中でいよいよここにたどり着いた。神様は祈りを聞いて叶えてくれました。神様は私たちの祈りに応えてくださいます。時々祈ってすぐ返事が与えられた、まあ、そういうふうに感じる時はあります。でもおそらくそれは少ないのではないかなと思います。なかなか返事が見えない、思い通りにはいかない、何ヶ月も何年もかかってしまう、いろいろな形で神様は祈りについて答えてくださいます。時々神様は聞いてくださっていますけど、神様の答えがノーの場合があります。でも神様は私たちの祈りを聞いてくださっています。そして神様の御心にかなう祈りであれば、神様は必ず叶えてくださいます。何年もかかりました。パウルが期待した形でのローマの訪問ではありました。パウルは諦めませんでした。祈り続けました。そして神様も諦めませんでした。ぜひ兄弟姉妹たち、諦めないで祈り続けましょう。今年の教会のテーマは祈りと一致です。すぐに返事が来なくても祈り続けましょう。神様は時には想像を超えて一致のために、時には時間をかけて祈りに応えてくださいます。これで使徒シリーズが終わりました。たくさんの学びがありました。ぜひこの1年間引き続き祈りと一致のテーマを心に込めて祈り続けていきたいと思います。ありがとうございます。